の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世々の先に道地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに、栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て、命をお与えくださる御霊の神に、栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、あなたは永遠の御言葉である御子の受肉のうちに、まことの道を表されました。どうか私たちを導き、全人類の救いのもとである主に、すべてを委ねさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって、過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは常しえに御座についておられます。あなたの呼び名は世々に及びます。聖なる糸高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれます。囚われ人のうめきを聞き、死に定められた者たちを解き放つために、あなたはヤコブを立て直します。その御業が後の世代のために書き記され、新しく作られる民があなたを賛美しますように。今日もあなたへの賛美を携えてくる者たちによって、あなたの皆が崇められますように。あなたの御子を愛する者たちに、御子にある霊の賜物を豊かにお与えください。自分の罪のために心から悲しんでいる者が恵みと平安に導かれ、真実がなおそのものを捉えますように。神様、新しい年を迎えました。今年もあなたの教え、あなたの願いを私たちの願いとして生きていきたいと思います。時が良くても悪くても、あなたの御前に立ち、あなたの御前に立ち返り、天におられる私たちの父よと呼び求めます。どうかあなたの御心がすべて私たち一人一人に実現されますように。すべての人生にあなたの最善がなされています。今年も何事においても目に見える事柄にとらわれず、すべてを時にかなって行われるあなたの御業を、御心を見ることができますように。どうか御言葉を通して悟らせ、あらゆる出来事、事柄を通してあなたの教えをより深く知るようにしてください。教会一人一人、愛において信仰において豊かな成長が与えられますように。そうしてあなたの力が教会と共にあることをお示しください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び、行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちのその心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通りに、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第28章16節から20節、新約聖書60ページです。マタイによる福音書第28章16節。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。
主の墓に来たマグダラのマリアともう一人のマリアに天使が現れ、あなた方は十字架につけられたイエスを探しているが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだと告げました。それから急いで弟子たちのところへ行って、復活された主があなた方より先にガリラヤに行かれると伝えるようにと言いました。二人が急いで走っていくと、復活の主がおはようと声をかけてくださったのです。二人のマリアは主の足を抱き、その前にひれ伏しました。その時天使が告げたように、主イエスも二人に言って、私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになると伝言を託されたのです。二人のマリアは確かに弟子たちに伝えたようです。今日の聖書箇所は、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておられた山に登ったと始めています。伝言通り弟子たちはガリラヤに行ったのです。ところで、ここで新たな事実として、弟子たちと再会する特定の山まで主が指示してくださったことが知らされます。主と弟子たちとがよく登られた親しみのある山だったのではないかと思います。不思議なことに、その山の名称は記されていません。名前があるはずですし、特に復活の主と再会した山です。そのような意義深い山であるのに、主が指示された山とだけある不思議な書き方になっています。マタイ17章にはペテロ、ヨハネ、ヤコブと共に登られた山で主のお姿が変わられ、モーセとエリアが現れた、大変意義深い出来事が記されています。ところが、その時にもその山の名称は記されず、高い山とだけ書かれています。意図的に記さなかったのだと思います。もし記されたらどうなったのでしょうか。その場所は特別視され、そこに神妙な力があるかのようにということにならないでしょうか。ヨハネの福音書4章で、一人のサマリアの女がキリストに、私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、ユダヤ人は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますと聞きました。その時、主は場所ではなく、霊と真理をもって父を礼拝する時が来る、今がその時である なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだと語られたのです。ユダヤ人はエルサレムにある神殿そのものに、サマリア人は自分たちが礼拝する山に、それぞれにこだわっていたのですが、礼拝において最も重要な礼と誠は欠けていたのです。聖書は場所を特定しないようにという書き方になっています。しかし後の人々は主の誕生された場所もナザレの家も主の墓もここだろうと推定してきました。非常に残念なことです。すでにご一緒に確かめてきたように、罪と不信仰が蔓延しているエルサレム、民の内側は罪と汚れに満ちているにもかかわらず、ユダヤ人たちは立派に建てられた神殿を誇り、神は自分たちと共におられると思っていたのです。神はこれ以上ご自分の家を彼らの間に置かれないとし、紀元70年に神殿は崩壊されました。天の父がお求めになっているのは場所ではなく、霊と誠を持ってくる礼拝者、外側の美しさではなく神の前での人の内側の清さであることを、このマタイの書き方からももう一度確かめられるのです。今日弟子たちは主イエスのお姿を直接目にしていながらも、しかし疑う人もいました。そのためでしょうか、主が近寄ってきて言われたとあります。他の福音書では疑っている弟子たちの様子を割と具体的に記しています。そのために主イエスご自身も焼いた魚を直接召し上がるなど、信じない弟子たちに積極的にご自身の復活の事実を表してくださったのです。しかしマタイの書き方はそれに焦点を当てていません。主がこれと思う11の弟子たちだけがガリラヤの山に呼び集められ、その11人に語られた内容だけが記されています。主が復活された事実、復活の主と再会したという事実にではなく、その時受けた主の言葉に注目しているのです。すなわち、私は天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると語られました。この箇所は、キリスト教の中では、いわゆる大宣教命令という言葉で言われてきたところです。そういう用語からも気づかされるように、伝道、宣教という意味合いが大きく強調され、受け止められてきた箇所です。それに伴い一方、この箇所のある一面だけが強調され、受け止められてきた印象もあります。この主の弟子たちへの宣教の命令が、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいとまで言われていることを覚える人は少ないのではないかと思います。すなわち、言ってすべての民を弟子にしなさい、洗礼を授けなさいとだけが強調されてきた嫌いがあったということです。結論的なことを申しますと、言って人を呼び集め、人を悔い改めに導き、罪の悔い改めの洗礼を授け、その後なお主が命じられたすべての教えを守り行うようにするとまでが伝道であり宣教であることです。一つも欠けてはなりません。少し固い話になりますが、ギリシャ語のテキストも、洗礼を授け、あなた方に命じたすべてを守るように教えることが弟子にすることの意味として語られています。そのような全体の意味を押さえて読み進めていきたいと思います。まず主は、私は天と地の一切の権能を授かっていると語られました。使徒パウロは エフェソ信徒の手紙で、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりではなく、来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれましたと述べています。天と地の一切の権能とは、すべての支配、権威、勢力、主権の上に主イエスがおられる。今の天と地だけでなくではなく、来たるべき天の国、また滅びの世界をも、それらすべてが主イエスのご支配のもとにあるという意味です。注目すべきは、だからすべての民を弟子にしなさいと言われているところです。すべての権能がキリストにある。だから言って、すべての民を弟子にしなさいと言われているのです。すべての民がキリストのご支配に従わなければなりません。命も滅びも終わりの裁きも、すべてこの方の御心一つで決まるのです。洗礼を受け、あなた方に命じたすべてを守るように教え、キリストのご支配のもとに立ち返るようにと、キリストの御心に従って生きるように民を導き教えるようにと、そのように弟子にしなさいと命じられていることです。私の弟子にしなさいとあります。少し細かいようですが、ギリシャ語の聖書には私のという言葉はありません。究極的には主イエスの弟子にするという意味ではありますが、またこの箇所は一個人に従う人間的な意味合いで、自分に仕える弟子にする意味を避けるための翻訳上の意図と配慮があったのではないかと思います。しかし今回改訂された聖書では、原文通りに弟子にしなさいとだけになっています。私もそれが良いと思います。なぜならこの弟子にしなさいとは、人間的な意味合いではなく、主イエスが自分たちを弟子にしてくださったように、あなた方も人を弟子にしなさい、あなた方もそうしなさいと聞こえてくるからです。今日栄光の主の前に、ご自分の弟子にしたその働きの結実として、身として11人が呼び集められてきました。3年間と言われるその働きを通して、主はこの11人を残されたのです。11の弟子たちは悔い改めに導かれ、主の教え一つ一つ受けてきた。その教えは主イエスに聞き、主イエスを見て触れて教えられたものです。その憐れみ深さ、忍耐、柔和、愚かな自分たちに最後の最後まで仕えてくださる、混じり気のない主の御心を受け知る3年間でした。なお主の十字架と死、人たちにとって人を弟子にすることの意味は一つしかありません。主が自分たちを弟子にしたようにということです。それが洗礼を授け、あなた方に命じたすべてを守るように教えるという主の命令に集約されているのです。ところが洗礼を授けることは分かりますが、ではあなた方に命じたすべてを守るように教えることとは何でしょうか。今日この説教をもってマタイの福音書の説教が終わりますが、それはまさにこの福音書で語られてきたすべての主イエスの教えにほかなりません。今日このマタイの説教の終わりを迎えたこの時、これまでの主の教えのすべてを全体通して吟味してはどうかと思います。マタイの福音書はキリストの誕生の次第、人を罪から救うために誕生された主、 名付けられたイエスという名が民を罪から救うという意味であることから始めています。荒野での40日間の断食、悪魔の誘惑を退けられ、ご自身洗礼を受けられ始められた宣教の働きです。心の貧しい人は幸いである。悲しむ者、義に飢え渇く者、憐れみ深い人、心の清い人は幸いである。私のために迫害され、何の理由もなく悪を浴びせられる人は幸いであると語られました。世の光、地の塩、塩に塩気がなければ外に捨てられる。人々があなた方の良い行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。神の律法の一点一角も捨てられることはない。腹を立ててはならない。兄弟をバカ、愚かというものは最高法院、火の地獄に。心に他人の女を情欲で見る人もすでに寛容を犯したのである。一切誓ってはならない。あなた方は髪の毛一本も白くも黒くもできない。はいははい、家は家と言いなさい。復讐してはならない。敵を愛しなさい。迫害する人のために祈りなさい。見てもらおうと人の前で善行をしないように。右の手が行うことを左の手に知らせない。偽善者のように人に見てもらおうと祈ってはならない。奥まった部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられる父に祈りなさい。異邦人のようにくどくどと祈ってはならない。あなた方はこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますようにと。二人の主人に仕えることはできない。あなた方は神と富とに仕えることはできない。思い悩むな。空の鳥を見なさい。種をまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だが天の父が鳥を養っておられる。何を食べるか、何を飲もうか、何を着るか、思い悩むな。まず神の国、神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。人を裁くな。自分の目にある丸太をまず取り除け。狭い門から入りなさい。命に通じる門は何と狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。すべて良い木は良い実を結ぶ。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人である。聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。安息日に良いことをするのは許されている。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。御国の言葉を聞いて悟らなければ心の中に巻かれたものは奪い取られる。良い土地に巻かれたものとは御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶ。向きを変え子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くして子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。何回許すべきでしょうか。7回でしょうか。7回どころか7の70倍までも許しなさい。だから心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさる。金持ちが天の国に入るのは難しい。ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。それは人間にはできない。しかし神は何でもできる。先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。あなた方の中で偉くなりたい人は皆に仕える者になり、一番先になりたい者は 皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、神殿に入られては商売に両替人を追い出し、私の家は祈りの家と呼ばれるべきであると語られました。律法学者、ファリサイ派の人たち、あなた方偽善者は災いだ。先生と呼ばれることを好む。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。あなた方は白く塗った墓に似ている。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことかと悲しみ嘆かれる主がおられました。世の終わる時にはどんな印があるのですか。戦争の騒ぎ、戦争の噂を聞くが、慌てないように。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々から疫病、飢饉、地震が起こる。すべて生みの苦しみの始まりである。人の子は思いがけない時に来る。目を覚ましていなさい。十字架を目前に主はゲッセマネで、父よ、できるならこの杯を私から突き去らせてくださいと三度祈られました。神はその主の願いを聞き入れませんでした。そうでなければ人が生きられないからです。天の父のその不動の御心に主も十字架を背負われたのです。十字架で死を遂げられ、人が天にある完全な神殿へ入る道を開いてくださいました。主はそのために生まれ、そのために働かれ、そのために死なれたのです。神はこの方を復活させられ、人が死で終わらず、死のない世界で復活の主に会う望みに生きるようにとしてくださったのです。これらすべてを教えられてきたことがこのマタイの福音書で証言されています。父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいと、この福音書の最後の命令、この主の一言には、これまでの11人を弟子として残すための主の宣教の技がことごとく表され、にじみ出ているのです。弟子たちと共に過ごされ、教え、ご自身が減り下り、ご自身の命を注がれ、与えられる年月を思い起こすものです。十一人を弟子にされる宣教の技は、十字架で完成されました。今日、その弟子たちに、すべての民を弟子にしなさいと言われるのです。ご自身が十一人を弟子にされたように。しかしこれから十字架の道を歩む彼らの生涯に、それのみならず、復活の主は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとも約束してくださいました。十一人のためにすべてを注がれ、弟子にされた主の宣教の御業がこの人たちに受け継がれ、主はこの人たちを土台に教会を建てられました。私たちの教会もこの人たちから受け継がれた、すべての民を弟子にする宣教の技に努めていきたいと思います。そのために行って、人を悔い改めに導き、罪の悔い改めの洗礼を授け、主が命じられたすべての教えを守り行うようにする。そのために 教えられたすべての言葉に聞き続け、私たち自身すべて守り行うよう努めていきたいのです。究極的には私たちも十字架を持って次の世代に、これからの世代に福音を述べ伝えていきたい。十字架によって完成された主の宣教の御業に私たちも預かっていきたいと心から願います。お祈りをいたします。主イエスがどれほど人を深く思われるのか、弟子たちへの教え、導き、その年月を通して知らされるものです。その主イエスにすべての権能があり、私たちもそのような主の深いご配慮のもとで導かれていることを感謝いたします。あなたの御名を褒めたたえます。御子を通してなされたすべての教えに耳を傾けていきます。どうかその私たちがあなたの命の言葉である主イエスを表し、世の光としてあなたの宣教の技に用いられますようお導きください。すべての人があなたのものです。すべての民の間にあなたの皆が聖とされますように。命の主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
Thank you.
イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御胸を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をさせてください。はい、それでは報告をいたします。今日は午後2時からオンラインでの定例の役員会があります。役員の方はご出席ください。その後午後4時からはリモートでの聖書の学び会がありますので、どうぞご参加ください。今日はヤコブのご生涯をご一緒に見ていきたいと思います。そして今年のイースター礼拝は4月9日です。その時に受洗転入会をご希望の方は1月29日までに私宛てに受洗転入会の願書をご提出ください。以上報告を終わります。あなたに平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。主よ、私はあなたの救いを待ち、今こそ心が通り、私を許されてくださいました。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。
ありがとうございました。
この中あったかい。
はい。やめて。